カバチャンネル。
こんばんは。
こんばんは。11月27日日曜日です。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。今日はクラブハウス
でやってました、ね。はい、そうですね。9時過ぎに終わりましたね。
はい。今日は主体的でしたっけ？
うん。すべて自分の源、すべては自分が源っていう。
うん。そうだよね。
うん。
まあ自分で決めるからね。
そう。
うん。
自分で選択するんですよ。
そうだよね。
うん。
だから自分を悪く思うのも全部自分が選択してるよね。
うん。そうそうそう。
ね。例えば人と比較することとかね。
うん。
ね、やっぱり人より自分は劣ってるっていう、
うん、
これもやっぱり自分で決めちゃってるんだよね。
そうだね、
結局、
うん、
そこに目を向けちゃうとね、うん、そういう風になっちゃう、
うん
うん、なのでどこに意識を持つか、
うん、
というところも大事なのかなっていうのもあるし、意識が強ければその思いがね、
うん、
結果と現れるっ
ていう、うん、
まあナポレオンヒルのね、思考が現実化する、
うん、はいはい、
ね、こういうのもあったりします、
うん、
だからまあ本当に何か悪いことがふっと思い浮かんだ時に、
うん、
まあ、今日ねキャンセルっていう話をしたけど、
うん、
実際に効果があるのかどうなのかをさ、
うん、
それは結果なんでわからない、
うん、
キャンセルといってね、でも意識から消す、
うん、
ということをすることによって、
うん、
起きない、
うん、
というのは割と自分の中で高確率である、
うん、
高い、ある、うん、というふうに思う、うん、だから本当に意識次第。
そうだね。
だから、まあ、今日ねちらっとスペースを開けるっていう、
うん、
何かあった時にすぐに反応するんじゃなくてちょっと間を置く、うん、まあこれもねそんな何分も間を置けっていうわけじゃなくてね、それだったらフリーズしてると同じだからね。
どうしたんですね。
でこう瞬間的にね、
うん、
こう5秒でも10秒でも構わないんだけどね、すぐにガッと行くんじゃなくて、感情のね思うがままに行くんじゃなくて、ふっと、
うん、
一瞬時をと
る、うん、
ジョジョで言うとスタープラじゃないかみたいなね、
わかんないけど、そうなんだね。
そうそうそう。というのをね、
うん、
こう使うとです、
ね、うんうん、
割と冷静に考えられる
ものとか
ね、
うんうんうん、
もし間違うね選択もあるさ、もちろんね、うん、でもその時はその後にまたね、
うん、
修正かければいい話だ、
うん、
あってね、あ違うって気づいたらまたストップして、
うんうん、
でじゃあ変えればいい、
うん、
言動なり行動なりを変えればいいというふうにしていけば、
うん、
より最短に自分の望む結果を得られるのではないかなというふうに思います。
本当、うんうん、さ、私もそのヨガの鼻ですって、鼻で吐く、もしくは力を抜きたいときは口から吐く、集中したいときは小刻みに吐く、なんか音を立てながら呼吸するみたいなのがあるのね、
うん、
ダースベイダーみたいな感じになるんだけど、
うん、
そういうのをしたりすると、もう多分ものの5秒10秒とかでガラッと変わるんだよね。
だからバシャールの呼吸はああいうふうなの。
あー、すこーっつってる。でもあれに近い感じかもしれないね。
ダリル・アンカさんが、
うん、
ね、バシャールを
呼ぶ
ときに呼吸変わるじゃないですか、
うん、変わるね。
それですか。
でもあんな感じだよ、すごい音を出す感じ、
うん、
で
夜出してるよ。
あ、それあなたのいびきですね。かなり出します。
夜あれは繋がってんだわ。
ああ、
そうなの。
で、話しかければ答えてくれるかな。
いや、喋るんじゃない。
怖いわ。
ものすごい言葉を得られるかもしれないよ。
そうだね。
ね、それ全部メモっといて。
うん。録音しとく。
録音でいい。うん、
ね、本当だよ、その、うん、呼吸をするっていうのは瞬間的に生きてるって認識するっていうことでもある。
そうなの。
と私は思う。
なんか。当たり前のことを実は感じてないんですよ、
うん、
我々は、
うんうん、
当たり前のことだから歩く、
うん、
歩いてるじゃない、
うん、
足の裏がついて歩いてるよね、
うん、
それって感じてないよね、
ね、
普段
なんなら自動的に右左右左と出てくることの凄さっていうか、
そう本当にね、当たり前のことを、
うん、
に意識向ける、
うん、
そうするとね、いろんなことが楽になる、
うんうん、
だから、あ、なんであんなことで
そうね
一生懸命考えたのかとかね、
うん、
なんでこんなことで自分不安だったんだろうとかね、うん、そういうのがなくなる、
そうね、そう
もしくは気づく、
うん、
あ、ここだったんだ、モヤモヤしてたのは、うん、とかね、
不安なことの大抵は妄想から始まってっからね。
うん。そうだね、
うん。まだ起きてもいないことを、もちろん最悪を想定してそこに備えておくっていうことは大事なんだけど。
うん、
だからといって、あれになるだろう、これになるだろうと、自分の未来を勝手に妄想してさ、悪い方向に引っ張っていく必要はない。
うん。
っていうね、本当はね。
そうそう。だから、結構その話になるとさ、ポジティブなセンキングと、
うんうん、
ネガティブセンキングで、やっぱりネガティブになると、
うん、
そういう気持ちになったりするから、ポジティブの方にとか言うじゃない。うん、でもね、俺両方あっていいと思う。
うんうん、
だから、ポジティブよりに無理になる必要もない。ネガティブよりになる必要もない。ニュートラル。
うんうん、
真ん中にいることを意識する。
それですよ。
ね。真ん中にいて、いろんなこう、普段生活してるの、
うん、
ね、起こったことを。それに対してさ、ポジティブに行く時もあるしさ、
うん、
ネガティブな時も行くしさ、
うん、
ね、気持ちが揺れるじゃない、
うん。
その時に自分がニュートラルなところにね、
うん、
普段いれば、
うん、
お、今自分、ポジティブの方に行ってるな、
うん、
本当に大丈夫？逆にね、
うん、
ポジティブに行ってるけど、
うん、
本当にこれ変な方向行かないよね、
うん、
もしくは周りにこれで迷惑かけないかいって、
うん、
自分めっちゃポジティブだ、
うん、
とかね、逆にネガティブな方に行ってた、
うん、
ネガティブ、まあ心配だよね、
うん、
慎重に行くべきところかもしれないよね、確かにね、うん、って、あ、ここは少しやっぱりもう少し様子見た方がいいよね、うんうん、だから今はネガティブでいいんじゃないかなとかね、でその案件が進めばまたニュートラルなんです
よね、うんうん、
でまた自分をね俯瞰してみて、
そうだね、ネガティブになった瞬間は何がしかの違和感から絶対来てるから、
うん、
そこを全無視する必要はないと思うね。
そう、
押し込める必要は。それが何がしかのこう警告までいかないけど、
そう、
こうね、
そう、
注意。
やっぱり自分を守るっていう、
うん、
防衛本能だからさ、
うん。
だから、私、そのネガティブが適したネガティブなのかどうか、
うん、
というところを、ね、ニュートラルな状態から見て、
うん、
これはいいぞって。
うん、
でも、あんまり、そんなに強くネガティブにならなくてもいいんじゃない自分、
うん。
ちょっと中間くらいで抑えていいんじゃないとかね、
うん。
というふうに調整しなが
ら、うん。
で、また新しい案件が来たら、うん、ポジティブに振った。あ、いいんじゃないってこれは。こういうものを調整できる。そのためには、うん、今日話したね、あのスペースを
空
ける必要性が出てくる、
うんうん。
だから、本当に無理せずにね、自分は、なんか、割とポジティブな方なんですよね、みたいなね、全く気にしなくて、
うん、
そんなのね、 自分は暗いんですよ、
うん、
全く気にしないで普通にいましょう、
うん、
普通にいればそれがニュートラル、
うん、
で普通に自分を見つめられるような、
うん、
そんなこう状態で入れる習慣を身につけられてたら、おそらく第一の習慣、うん、自分が選択する主体的な人にするっていうのはできるんじゃないのかなっていうふうに思います、う
ん、そうなんだよ。小坂先生がよく最悪を想定し最善を尽くし中庸を行けっていう、
うん、
その中庸なんだよね、
うん、
まあ打った的感じですよ、
うん、
心を満たさない、
うん、そうね。でまああとはその第一の習慣で大事なのは影響の輪と関心の輪だね、
うん、
結局自分のできることは何ですか、
うん、
自分のできること以外のことは関心の輪だから、
うん、
影響を与えられないんですよ、
うん、
自分の力じゃ、
うん、
変えられないんですよ、
うん、
だそこに気にしたってしょうがないよね、
うん、
だからあの人はできるとかさ、
うん、
それはもう関係ないもん、
うん、
自分どうしようもないもんね、
うん、
あの人より劣ってるって、
うん、
しょうがないよね
って、うん、
あの人はあの人、
うん、
僕は僕、
何をもって劣ってるかって話だしね。
ね。というのもあるしさ。だから、相手のことは変えられないし、
うん、
周りのことは変えられないしさ。だから自分で、自分が変えられることは何だろうなって。自分の考え方なのかさ。ね。
うん、
こう自分がやっていくことを変えていくのかさ。
うん、
それによって、それを見てる人がね、どう感じるか。うん、だけだからと。たらそれがね、どんどんどんどん自分が変えられることがさ、どんどん大きくなっていく、
うん、
ね、たくさん変えることができるようなものが増えてくるさ、うん、それがいわゆる関心の輪がさ、
うん、
どんどん減っていくっていう、
そう、影響の輪が広がっていって、
そうということだし、
そう、ね、
知らず知らずのうちに関心の輪だったものが自分の影響の輪の中にね、
うん、
入っていくということにもなるしね、
うん、
だから今ですよ、
ね、なんか頑張っている、あんなに頑張れないとかいうのもさ、自分で自分基準の 100% ならいいんじゃないって、
そうそうそう、まあ、そこがね、なんかさ、やっぱりね、甘えというふうにさ、
うん、
自分を甘やかせているっていうふうにさ捉えちゃう、
うん、
俺もそうだけどさ、なんか手抜いてんじゃないみたいなさ、
うん、
ね、こう自分に甘いんじゃない、
うん、
ね、そういうふうに思ってしまいがちだよね。
本当に突き詰めると、自分自身ではこれが甘えなのか、
うん、
自分の限界なのかって言うと本当は分かるはずなんだよね、
うん、
だからめちゃくちゃ頑張って、本当にもう心の底から 100% 頑張りましたって言えるじゃん、絶対やれば、
うん、
でも自分の 100% とすると、いやー今回は 70% ぐらいしか出せなかったな、 30% サボっちゃったなとかさ、本来は分かるはずなんだよね、
うん、
でもそれをなぜか30% 頑張れなかったのは誰かのせいとかさ、
うん、
もしくは 100% 頑張ったのに 120% ぐらいの人を見てまだいけたはずだって比べるとかさ、
うん、
そりゃあちょっとなんだろうね、主体的とは違うだろうと、
うん、
ね、う
ん、そのパラダイム、割とこびりつきやすいところがね、
うん、まあ昔は本当に、あれよ、なんで私こんなに体弱くて頑張れないんだろう、生産性が低いんだろうみたいに思ってた時期もあったからさ、やっぱり、
う
ダメ人間だみたいな、うん、でもそんな頑張りの基準なんてないんだよね。
そうそうそう、
自分との戦いですよ。自分との対話だし、自分との約束だし、自分の怠け心との戦いだし、
うん、
自分なんだよ。
そうなんです、
うん、
自分なんです。
それを選べるんです。
そうい
う生き方を選べるんです。すごいことじゃないか。
すごいよね、
うん、
そうなんだよ。だからまあ仕事でね、本当は今日やればいいんだけど、
うん、
いや今日もなんかしたくない、
うん、ある
ね、
うん、
あるよね。
あるなぜ日曜なのにこんなに頑張らねばならないんだろうみたいなね。
あるよね。
ある。
そこだよね、
うん、
そこをどう捉えるか、
うん、
それはその人のその時の状況に及ぶよね。
まあね、本当に具合が悪いとかさ、疲れ切ってんだったら先に休めよって話だし。
そうなんだ、
うん、
やっぱりね、疲れてくるとさ、なんかやりたくなくなるよね。
ダメですよ、やっぱり
ね。
でね、どうしても若い頃の馬力と同じに思っちゃうんだよ。
そうだね。
あ、もっとできるはずだよっていう。
そうそうそう。
いや、それ気持ちの問題で、本当のあなたはもっとできない人ですよっていう。
だよね、うん、そうなんだよ。
あの、自分が見積もってるね、7割ぐらいだと思ってた方がいいと思う、自分の能力って。
そうだよね、
うん、年齢、これはやる気とかの問題じゃなくて、やっぱ体のスペック的な問題で、思考もこう体力とか生きてるんですよ。終わりに向かって歩いてるんだからと思いますね。
そうなんだよね、
うん、
多分そういう肉体的な部分とかさ、
うん、
そういうの部分ってもちろん衰えてくるから、
うん、
でも逆に成長してるの
は、うん、
思考の部分。
そうそうそうそう、
だよね、
うん、なんかこう浅く広範囲だった若い頃と深く狭くのに成熟していくというか、それこそが大人の役割なんじゃないかなと思うんだけど、ね、
だよね、
うん、うまくできてるんだと思う。ほら、狩猟民族だとしてさ、狩り場に走ってって帰りしてくる若者と、遠くからそれを見ててさ、あっちだこっちだっていう経験則とかから、あの時はああするんだとかっていう話をしたりね、ものの違いというか、あ、真田さんこんばんは。さっきはありがとうございました。
ありがとうございました。
もしお時間あれば、あと多分ね5分10分でこの放送は終わると思うんですけどよければあの上がってきてください
ドライヤー始まる
の、ね、そう、娘のドライヤーが始まったら、ね、中断終了します
ね。
ね、
このミッション、
そう、真田さんの提案ミッションです
ね。
真田さんのビフォーミッションとアフターミッションが楽しみです。
ミッションはね、基本的には全然書き換えても構わないものだから
ね、1年でね、
う
ん、
そうそうそうそう、全然いい。
お、手振ってくれた。これ、
うん、
これでこうか、これで大丈夫かな。もしもーし。
あ、もしもし。
お疲れ様です。
あ、聞こえてるんですよ、これ。 聞こえてます。
ああ、どうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今参加させていただいて、前の話があまり聞けてなかったんですけれども。
全然、
全然
いいです。はい。すいませんでした。
ミッション。
次回ミッションですね。
はい。
まだあれだよ、ここであんまり喋っちゃうと次回のネタが長
い。あ、そうだ。ネタがなくなっちゃう。そう、あの、ミッション、あれですね、去年1年間思って作ったんですけど、絶えずやっぱ目の触れるところに置いとかないととか、意識のどっかに置いとくのが難しいですね。多分それでも腑に落ちないからそうなっちゃうんですかね。
そうなんですよね。だから、よく会社さんで経営理念が壁に貼ってあるっていうのは伊達じゃないんですよね。
まさにですよね。
そうそう。
もうあの状態になってました、去年、あ、今年1年が。
わかる。いやね、そこに原点に立ち返って、そこに正しくあるかっていうところは、本当にね、難しい。
結構なんか、2ヶ月ぐらいで忘れちゃうんだ
よね。
うんうん、
忘れちゃうんですよね。
で、そこで見返すっていう習慣があると、不安になった時とか、何かこう、もやもやしてる時とか、そういう時にこう、パッと見たりして、ああ、こんなこと書いてたなーって、いう習慣。
そう。このフランクリンプランナー使えばなんとかなるだろうと思ってたんですけど、なんとかならなかったですよね。
多分ね、まあ、そのさ、あの、アプリに行っちゃうからもう手遅れかもしれないけど、
ええ、
しおりとかに書いとく、
うん、
そしてそれを
しおり、あ、
今日の、
あ、
今日のスケジュール帳ね、あの紐ついてるじゃないですか、
はい、
今日ここって開く、
はいはいはいはい、
このしおりの代わりにペーパーのしおりにしといて、うん、そのしおりにし
ておく、ね、
とかさ、
あ、アナログですけど強そうですね。
そう、なんかね、
あとね、スマホの待ち受け画面、
あー、それ結構やってる人いるよね。
アプリで隠れちゃいませんか。
多分ロック画面じゃない。
そう。
あ、ロック画面の方ね。あ、なるほどね。
ちょっと恥ずかしい。
そう。一番。
ちょっと人前で開けないね。
すぐロック画面しないと。
常に目に入って。
あ、でも私のヤマピーの待ち受けみたくすればいいんじゃない。
ヤマピーが待ち受けなんですか？
そうなん。ヤマピーが壁紙なんですけど。
ああ、ちょっとテンション上がっていいですね。
アプリで隠れるじゃないですか。だから一番
の
ページに、アプリが1個だけっていうページを用意して、そこまでめくっていくと、ヤマピーが全部
見る。あ、見に行くわけですね。
なるほど。はいはい。
行くか。あ、ヤマピーだったら見に行くかもしれないけどな。
そう、
ミッション見に行くかも。
そうだ。ヤマピーに喋らせればいいんだ。吹き出しつけ
て。あ、まあいいですね。
真田さんも。
娘の、あれですよ、目覚ましのあの、何、音声が、なんだっけ、スノーマン。
お、
誰かの声の、なんか、演習率を永遠に読み上げるっていう。
わお。それで目覚めるの？
それで目が覚める。快適な目覚めらしいんですよ。
ああ、素晴らしい。いや、大事。
なんだこれみたいな。
面白い。
推しの力は強いですからね。
そうですね。
うん、
そうですね。
モチベーションですよ、それこそ。
そうですよ。ちなみに、あれですか、ちょっと話戻して申し訳ないんですけれども、
はい、
お二人のミッションっていうのは、自分でやっぱ到達したやつなんですか？
うん、私は割と何年も変わってなかったので、そろそろちょっと、変え、根本は変わんないんだけど、思考を変えようかなみたいなところはあるかな。あの、2文字単語6個っていうのをやめようかなと。
なるほど。
ああ、おっしゃってましたもんね。
はい、
うんうんうん、
まあ。そうあるかっていう、そう、今の自分はそうあるかっていうふうに自問自答するにあたって、私にとって欠かせない6単語だったんだけど、
うん、
6個もいらないんじゃないかっていうふうに。
ああ。なるほどね。
すごい、
うん。
僕はまだ2年ぐらいですよ。作って。
ああ。
でも2年使ってんだね。
使ってる。あの、
うん、
平和だから。
ああ。
自分。
ラブ&ピース？
そうそうそう。
みたいな。
そうそうそうそうそう。
それ何？お互いがお互いのミッション知ってるんですか？
いや、知らないです。
知らない。
そうなんだ。
軽く聞いたような気もするけど忘れました。
ああ、ね、まあまあね、どうでもいいっちゃどうでもいい話ですもんね。
そうなんです。
そう、だから今回人に、ミッション掘ってもらったんですけど、まあ、カモさんにもそうですけれども、まあ、あの、ルームの中でもお話しましたけど、やっぱこれ、掘ってもらった方が最初のうちいいのかなっていう気がしますけどね。
そう、自分
で、ね、やるとね、難しいよね。
掘りつけないよね、ちょっとね。
深層心理にまずたどり着けないっていうところと、
深層
心理を的確な言語にできないっていうところがすごいあると思う。
言われてみたり掘ってもらったりすると、あーってなるんだけど、一人でそこに行けるかっていうと、ちょっと無理ですよね。
あとね、言語化が得意な人と難しい人っていうのがどうしてもいる。
ああ、そうか。
それは本当に、
うん、
あの、会社さんのとか事業のミッションを決めるときもそうなので、まあ、得意な人に言語化してもらうっていうのはすごいいいと思います。
うん。
そうだね。
でもね、その時気をつけなきゃいけないのが、言語化する人がこれでしょって、
うん、
その人の価値観で
出
してくる人も多いね。
そう。
確かにそうだし、うん、むしろそっちの方が多いそうですけどね。
そうですね。
わかりました。あなたの求めているのはこれですね、みたいに。
ね、うん、に翻訳してくれる
よ、ね。そうそうそう、
うん。
主観が入ってきちゃって。
そう。
いや、そうなるとなかなか難しいですね。
うん。まあなんか、ポツポツとね、自分と会話するっていうのが、殴り書きなのかなと思うんだけど。
うん。
よくね、マインドマット。
やっぱでも、その辺の自分で掘る方法みたいなの、次回なんかお話ししてもらえると。
ああ、なるほど。
結構、ニーズが高そうですけどね。
なるほど。わかりました。
楽しみにしてますんで。
話すネタがありそう。
はい。ぜひぜひ、楽しみにしてます。
年末最後のやつ。
あ、うん、何 ?25 日のクリスマスに。
そうです。
何にしてすればいいの私。
うん、
やっぱでも1年の締めくくりとか来年の抱負とかだったらどうじゃないです
か。そっか。毎年裏畑と同じ。
そうそう。
やり方にすれば。
いいね。
いいね。
なんか出てきた。
いや、大丈夫です。
大丈夫。
うん、
はい。
ね。
そうそう、私のスマホも悪いのかな。今日なんか、ルームの時もそうですけど、音声が安定しなくて。
そうそう、なんかね、佐野さんが出たり入ったり、出たり入ったりになっちゃってる。
でしたよね。おかしいな、なんだろうな。聞かないね。
拒絶拒否反応。
今もなんか、拒否反応かな。あんま喋るなってことなの。
ねえ、真田さんの5万円裏畑で、
うん、
あっていう、こう、ビジネス勉強会の仲間うちで、この間、ズーム飲み会してた。
うん。
はい。真
田さんが一生懸命でした。
おう。
うん、ね。
え、そうでしたっけ？
ええ
ちょっと途中からお酒が入っちゃったんで。
あランディングページの話とかいろいろされてた
んで。あ、なんか話しましたね。
どうやって、あ、損切りがどこなのかみたいな話。
あ、そうなんですよね。あれもね、もうちょっとね、お話皆さんから伺いたかったんですけれどもね。なかなか自分で時間一人で使っちゃうわけにもいかず。
いやいや、いいんですよ。あれ、のんびりの回だ。
損切り？
そうそうそう。あの、いわゆる
例えばあの PDCA 回せってよく言うじゃないですか、ビジネスで。
はい、
で、なんかやってきたことに対して、あ、これはダメだったなっていう、損切りができないんですよね。
あ、
はい、次行きましょうっていうのが、なかなか判断がつかなくて、もうちょっと頑張ればなんか均衡発見、金脈発見できるかもしれないって常に思っちゃうんですよね。
あ、
で、結局発見できずに、労力と時間だけ浪費して終わっちゃうみたいな。ところがあったりするんで、それ、皆さんどうやって、こう、損切りというか、あ、これダメだったなっていうジャッジをしてるのかなっていう目安があればお聞きしたかったんですけどね。
なるほど、なるほど。
多分、
はい、
感覚の問題というか、 まあ特にワクワクの皆さんは切るんじゃなくて変えるなんですよね。
あ、
う、あ、ん。だからどんどん変えていくだけだから切ることがないんだと思うんですよ。
うん
うん、
ああ。そうだよね。
うん、切るっていう認識じゃない。例えばそれが物販だとして。ポップの言葉とかっていうのは変えていくけど、うん、じゃあその商品自体の扱いをやめるかやめないかっていう話とかになるじゃないですか。
うん、そうですよね。
ね、A という商品があって、それに B というポップを書きました。うまくいかないから、うん、ポップを C に変えました。うん、D に変えました、うん。ってやっていくうちに、あ、この A っていうのをこう変えるんじゃないかって、D のまんま A を次変えるみたいな。意味わかります。
でも、例えば、わかります。でも、ポップを何回も変えてもダメだった場合は、うん、この商品がダメなんじゃないかっていうふうに疑っちゃったりするんですよね。
うん。そう。その商品がダメだったんじゃなくて、うん、あ、商品の切り口がこっちだったんじゃないか、とか、
うん。
ことになるっていうか、
あ、
その時に商品は変わるんですよ。うん、でも、それは、
うん。
切ったんじゃなくて、なぜならポップの方はつながってるから、
うん、
なんていうのかな、螺旋階段状、
ああ、完全にブツッといくわけではない、何かがつながってるっていうこと、
そう、
僕の場合は商品から自分で作ってるんで、
うんうんう
ん、なんか何をどう切り口を変えてうまくいかないと、あ、これ俺の商品が悪かったなっていうふうにジャッジになっちゃうんですよね。
それは多分ね、商品と結局相互作用なので、商品だけが悪くて、伝え方がいいか、商品が良くて伝え方が悪いから売れない。なら、商品はそのままで伝え方を良くすれば売れるんじゃないかっていう感覚ですよね。
うん。でもその商品に絶対の自信があるかっていうと、そういうわけでもなかったりするんで、なんかすみません、カウンセリングみたいになってます。
全然いいんですけど。話題だから、こう、つい食いついちゃって
専門分野ですもんね。じゃあそういうのはね、ちょっとね、もう初めて年末で3年になるんですけど、いまだにこう、ふわふわしてるところで。
そうだな。
だからみんなワクワクのことね、バチッバチッとやってるのってすごいなと思って。
違うんですよ。バチッと出てきてんのは、氷山の一角だと思いますよ。
ああ、そうなんですかね。
本当に、こう、幸いワクワクの方といろいろお仕事してるけど、多分、100打って3当たるみたいな感じだと思います。
ああ、まあそれを引くとなんか勇気が出てきますけどね。
でもそれも、その残りの97が全部捨ててるんじゃなくて、あ、こっちをこうしてみたら、あ、もしかして、あ、もしかして、みたいな感じで、繋がっていって、ぐるーっと遠回りだったけど、最終的にまたこれに戻ってこれたみたいな。でもその間に、97をやっている間に、もっと力がついてって、最初の全然売れなかった1も、売れるようになってるみたいな。だから、真田さんが商品を作るときは、これは売れるかなっていうイメージで作るとかっていうよりも、あれですね、あの、三つの輪で。真田さんが売りたくて、それが求められてて、っていうところ。それに合致するものを出すっていうところが、かなと、みんなこの辺に興味がありそうだからこういうメニューがいいんじゃないかっていう筋はすごくその通りなんだけど、いや、どういう気持ちで商品を作ってるかですよね。
そうですね、そこもなんかふわふわしてる気がするんですよね。
自分が
受けそうみたいなところがやっぱ少なからずあったりするんで、そこがなんかあんまり良くないんでしょうね。
そうですね。
でもね、いいですよ。もうミッションができつつありますんで。
そうか、そうか。
楽しい。来年からは違うはず。
おほほほほほ。今 今からお願いします。でもそうなんですよね。で、そのミッションに基づいたメニューができたとして、うん、でそれを人に伝えたいって思っ、伝えたいって思うと思うんですよ。
そうですね。
で、これはもう伝えなくちゃ、もう、だってみんなこれで幸せになるじゃんっていう気持ちで、ね、うん、作った物事には、こう、魂が宿るわけですよ。
いわゆるなんですね。もう人類の損失だぐらいに思わないとね。
うん、熱意がね。
そう、気持ちがね。
そうですね。
出てくるので、うん、あ、なんかこれうまい言葉で、なんとか、目を引くように作ったんでしょうとか、
うん、
ちょっと面白く言えばいいと思ってんのかみたいなコピーってあるじゃないですか、すごい。
確かに。うん、やっぱそっちに走りつつあります。
うん、結構ワクワクの人に陥りがちな、うん、やつだと思う。
うん。うん。そう、昨日もちょっとお話しさせてもらったんですけど、なんかちょっと動機づけして集客できるようになると楽しくなっちゃうんですよね、そっちがね。うんうんうんうん、で、なんかこう、大切なことを忘れちゃうみたいなところも、ちょっと少なからず、あったりするのかもしれないですね。
それはあるかも。あ、みんな木を照らった言葉にすれば売れるんでしょ、見たくなっちゃうんですよ。
そうそうそうそうそう。うん、どんどんなんか刺激の強い言葉になっちゃってね、
うん、
キャッチコピーも。
そうそうそう、うん、そうなんだよね。だから
反応的な人が反応しちゃう。
あ、そうそうそ
う、
う
ん、
だからね、うん、一元さんで終わっちゃう。
うん、
うん、そうなんですよね。
うん、なんかよく小坂先生が言う、何でも売れるっていうのは違うんだよっていう、いや違うんだよって、何でも売れるはいいんですよ、でも何でも売れるっていう言葉の意味を取り違えてたりする。うん、
そう、なんかね、何でも売るテクニックが欲しくなっちゃうんですよね、あれでいくとね。
何でも売れるは後付けなわけであって、何を売ってもいいんだよっていうわけじゃないんですよ。
うん。うん、
それだと本当にただの詐欺師みたくなっちゃう可能性。
うん。なかなかこの辺が伝え方の難しさであってね。
そうですね。特にそう、うん、そう、こういう、なんて言うんだろう、形のないものを売るってね。
うん。
難しいじゃないですか。
難しいです。
この商品を売るとかっていう方が、
うん、
はるかに簡単だってこう言っちゃうね。あの、小売りの人に申し訳ないけど。
うん。
物があるから。まずそれを目にして手にして味わうなりなんなりっていうアクションがあるのでやりやすいんだけど、形のない本当にデザインとかこういうコーチング的なものだったりっていうのは形がないからこそすごく
難しいんですよね。なくても困んないしね。
そうそうそうそうそう、そうね、なくても困んないはずないんだけど、なくても困んないレベルに置いといているのは自分だってことなんですよね。
そこをね、うまくね、説明したり、説明したら難しいんですよ。
デザインなんてどうでもいいじゃん、見えればっていう人をいかに、デザインってめちゃくちゃ大事なんだねって思わせるか。
うん。
みたいな。
うん。
ね、うん、花田さんが誰かにとっての欠かせない人になるという。
そうそうそ
う。
う
ん。
ね。
そうです
ね。ね、いいっすね。
欠かせない人になるにはどうしたらいいのかっていうところが、
うん、
逆説的に考えるというか、じゃあ、花田さんにとって欠かせない人ってどんな人かっていう、
うん、
ことですかね。
そういうことなんですよね。
うん、
あ、大丈夫ですね、これ。公的電波に乗ってるんですよね。
そうですね。
私の個別カウンセリングみたいな。
あ、ごめんなさい。
いいですか？大丈夫ですか？
大丈夫、大丈夫です。
ええー、あの、恥ずかしければ、この、あれ、公開しないで抹消します
って。いやいや、まあ、別にいいんですけど。聞いてて楽しいかなと思って。まあまあ、でも次回、そんなことでちょっとミッションの深掘りをしたいと思いますんで。
かしこまりました。
はい。
ですね。
はい。
ぜひちょっといろいろまた教えてください。
こちらこそです。
教えてください。
いや、楽 花田さんのミッションが楽しみで仕方ない
ね。
めちゃくちゃハードル上げてる
やん。上がってんな、ハードル。
楽しみだよ。
まあ、さらっとハードルめちゃめちゃ下げて聞いてください。けって言われるのもちょっと嫌だからね。
週間、ま、もう待ちきれないよ。
待ちきれない？
もう、寝れないかもしれない。
うっそ。
もう気になって。
そう、さらっとお話をするとね、
うん、
なんか結構、去年末のミッションってなんか非常に高邁なことを掲げてたんですよね。
お、
私があなたをここにお連れしますよ、みたいな。
あ、
うん、なるほど。ところ、そこに僕の趣味はそれですよ、みたいなやつを掲げてたんですけど、
お、
うん、なんかいろいろこう深掘りをすると、実は、私のやろうとしてることって、マイナスを消すことなんですよね。
うんうんうん、
あの不安をなくすことって言うんですかね。
うんうんうん、
そっちでなんかいろいろ商品作りなり、こう動機づけすると、めちゃめちゃしっくりくるんですよね。
うんうん、
だから言葉にするとあんまりかっこよくなくなっちゃうんですけど、
うん、
なんか非常にその辺がしっくりきた感じがしましたね。うん、
素晴らしい。
うん。本当素晴らしい。
あとなんか、川本さんにはね、半年ぐらいもやってもらったんでしたっけ、あれ。
そうですね、もうそんなになるか。
うん。うんうん、コース料理のように商品を出せっていうのがね、うん、未だにこう、しっくりきてて、今僕の商品みんなそうなってます。
いやー、嬉しい。
このステップをやったら、このメニューが出てきますっていう感じでやってるんで、あれめっちゃいいっすね。気持ちがいいです、出してて。
よかった。
うん。
あと、真田さんに言ったのは、真田さんはビジュアルがすごく、
う
ん。
そう、あ、それも言ってもらいましたね。
見た目を素敵に、美しく、
うん。うん。それもね、やっぱ気持ちがいいんです、うん、出してて。
それが今、インスタに見えてて。う
ん、はい。ちょっとまあ、まだまだなところはあるんですけど。あれもね、やっぱ自分じゃたどり着けないね。
うん、そうなんです
よ。うん、多分デザインに自分が凝ってるなんて言ってもらえとわかん、まあ、建築は当然デザインなんでね、そっちは凝りますけど、
うん、
なんかそれ以外のペーパーとかテキストとか、うん、ってなんかこうそこに美学を追求したことがなかったんで、
うん、
でも追求しだすと、あ、これこれこれこれみたいに思うんですよね。
うん、自分がね、気持ちいいから。
うん、そうそう、自分の気持ちいいんですよ、あれ。
うん、別にそれで良くしようが良くしまいが、気持ちいいと感じない人もいるんだから、うん、やっぱり。
そうなんですね。だから、そうなんですよね、うん。みんなこうだろうみたいに思っちゃってたんですよね。
うん、そう。だから、真田さんはどうなのかっていうところで、
そうそうそうそう。
大切にしてる、したいこと、
うん、
真田さんが気持ちよく働ける状態なのかっていうところ。うんうん、
そう。気持ちよく働ける。大事ですよね。
うん、大事ですね、
うん。で、それね、たまにお客さんから素敵みたいに言ってもらうと、
うんうんうん、
めちゃめちゃ嬉しいですもん。
うんうんうん、そうそうそうそ
う。うん。
やっぱりね、曲がりなりにもものづくりをしてる人っていうのは、
うん、
まあ、こだわっとかなきゃダメだよって思うんですよ。
うん、
だから、うん、FP だけだったら、
うん、
あ、別にね、細かなところまでこだわらなくてもよかったかもしれないんだけど、
うん、
住宅とか設計とかっていうことをより裏付ける大事なパーツじゃないかなと思う。
うん、うん、確かに確かに、うん、なんかそのこの辺のこだわりってなんか今まで無駄な労力みたいなふ
う
に思ってたんだけど、
うんうん、
実はそこに気づいてそこにこだわる自分の仕事がめちゃめちゃ楽しくなるっていうね、
うん、そうですよね。
いや、うん、あ、こういうことなのねっていう感じですね。
それがブランドなんですよ。
ブランドなんですね。
はい。
素晴らしい、うまくまとまりました、ね。
はい、そんなこんなで45分も喋ってしまった、
はい、
嬉しい、ありがとうございます、
は
い、
あ、すいません、なんか長々とカウンセリングしてもらっちゃって、
はい、楽しかった
です、はい、楽しかったね、
うん、
はい、ありがとうございました。
後半僕は楽させていただきました。
喋ってないじゃん。
マスターの立ち位置を取って
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、失礼します。
はい、
失礼します。ということで、
はい、はい、どうぞ。
はい、未来のあなたを作るのは
今の思考と行動です。今夜もありがとうございました。はい、ありがとうございました。